特集、学びの環境、学校を支える人材。学校では、時代を担う子どもたちが、心豊かに健やかに成長していけるよう、たくさんの人々が携わっています。しかし、一般の方が学校の中に足を踏み入れる機会は少なく、どんな人が働いているのか、よく知らないという方も多いのではないでしょうか。そこで、今回は学校を支える人材をテーマに、学校で働いている方々にインタビューしました。問い合わせ先、教育総務課、電話 70-5649。 中学校教諭、両北中学校鈴木文也教諭、1年生担任、採用4年目。先生になろうと思ったきっかけは何ですか？母と2人の姉が先生で、家でいつも楽しそうに子供たちの話をしていました。それを聞いているうちに、いつの間にか自分も先生を目指すようになっていました。もともとは数学の先生を目指していたのですが、大学で技術の教育課程を取ってみると意外と面白くて、技術の先生になりました。技術の面白さは、自分が今まで苦手と思っていたことでも、実際に手を触れて体験してみることで、全く印象が変わる可能性がある点だと思います。私はトマトが苦手だったのですが、大学で自分が種から育てたトマトを食べてみると、言葉にできないほど美味しくて、そんな風に経験がないこと、触れたことがないことを子どもたちにもたくさん実践してほしいと思っています。印象的な授業は何ですか？中学3年生の情報の技術の分野で、LINE のようなメッセージアプリを作っています。この授業は自分でゼロから試行錯誤して実現させたものなので、思い入れがあります。大学で情報処理を専攻していましたが、準備には校内のネットワークやセキュリティの確認、プログラム環境の整備などが必要で、想像以上に時間がかかりました。しかし、実際に授業で完成させたアプリを生徒同士で使い、返事が返ってきた時のわーっという歓声を聞き、苦労の甲斐があったと感じました。中学生には難しい課題だと思いますが、馴染みのあるアプリということで、みんな意欲的に取り組んでくれています。この記事には3枚の写真があります。1枚目、鈴木文也教諭の顔写真。2枚目、工作物の本立てを手にして笑顔で立っている鈴木教諭。3枚目、体育館でバスケットボール部での指導中、タブレットを生徒たちに見せながら説明しているところ。写真終わります。
小学校教諭、綾瀬小学校、福島早紀教諭、4年生担任、採用5年目。先生になろうと思ったきっかけは何ですか？中学1年生の頃の担任の先生です。いつも優しく、どんな相談にも本当に親身になってくれました。また、私は数学が苦手だったのですが、その先生の授業だと不思議と数学が面白く感じられました。いつの間にか私もこんな授業ができたらいいなという気持ちが芽生えていました。小学校を選んだのはもともと小さい子と接するのが好きで、より早い段階から子どもたちの学びをしっかりとサポートしたかったからです。運動会などの行事も一緒に参加できるのが楽しいですね。子どもたちは日々違う顔を見せてくれるので、同じ日は一日としてありません。毎日本当に楽しく過ごしています。 綾瀬市ならではの授業はありますか？綾瀬市は地域での学習がしやすく、学ぶ材料がとても多いです。近くに川や自然豊かな公園があるので、生活科や総合的な学習の時間に良いですね。また、商業施設の皆さんが子どもたちを積極的に受け入れてくださるのもありがたいです。スーパーの学習をしたときは、陳列棚だけではなく、バックヤードまで見せてくださって、商品が店頭に並ぶまでを知ることができました。児童と接する中で難しいと感じるところはありますか？ネットリテラシー教育です。例えば、SNS のコミュニケーションツールを使う際、大人であればメッセージを受け取る側の気持ちを考えながらやり取りができます。しかし、その点が未熟な子どもたちは、言ってよいことと悪いことの分別が曖昧なままツールを使ってしまうことがあり、相手を不用意に傷つけてしまったということが少なくありません。他にも、現代はオンラインゲームなどで顔の見えない相手とやり取りできますが、そういった場所では汚い言葉が飛び交っているといった話も聞きます。学校でも道徳の授業などでインターネットの危険性を教えていますが、やはり SNS やゲームとなると、校内で実際に使っている姿を見ることはできないので、限界があるというのが正直なところです。先生の目が届かない点に関しての教育は、やはり難しいのですね。はい、なので、SNS やオンラインゲームの使用に限らず、学校外の子どもの行動については、ご家庭でも積極的に話し合う時間を設ける、ルールを定めるなど、気にかけてもらえると良いなと思います。この記事には3枚の写真があります。1枚目、福島教諭の顔写真。2枚目、教室での授業で子どもの机のそばで教えています。3枚目、学校の廊下で立っている福島教諭です。写真終わり。学校を取り巻く環境の複雑化、多様化に伴って学校の役割が拡大し、教員の長時間労働が課題となっています。子どもたちにきめ細かな質の高い教育を提供するためには、教員が心身ともに充実しながら働ける環境が必要です。そのために教育委員会では、教員以外にも様々な職員を配置し、一丸となって子どもたちの学びを支えています。スクールサポートスタッフ、北野台小学校、青木彩子さん。授業で使うプリントや教材などの準備、児童が作った作品を廊下に掲示することなど、先生が本来の業務に専念できるようお手伝いをしています。子どもたちに声をかけてもらえると元気をもらえますし、先生方が働きやすくなるように工夫を凝らしているので、ありがとうと声をかけてもらえると嬉しくなります。この記事には2枚の写真があります。1枚目、青木さんの顔写真。2枚目、児童が作った作品を廊下に掲示している青木さんです。写真終わり。スクールソーシャルワーカー、教育研究所、田村美希さん。不登校や貧困、ヤングケアラー、いじめ、発達障害、非行など、環境にさまざまな課題を抱える子どもたちを、福祉の専門職の立場からアドバイスしたり、各行政機関と協力したりしながら支援しています。子どもの置かれた環境というデリケートな部分に入り込む仕事なので、ゆっくり焦らず、諦めない気持ちで子どもたちの将来を見据えながら、保護者や子ども、先生などが安心して話せる存在になれるよう心がけています。大変なことも多いですが、 最初は下を向いていた保護者や子供たちが笑顔で帰っていく様子を見ると、思わずやったーと心が喜びで満たされていくのを感じます。この記事には田村さんの顔写真があります。ICT 補助員、綾瀬小学校、永田義人さん。長年、ICT 技術者として働いてきた経験を生かして、学習用タブレット端末やプロジェクターをいつでも授業で活用できるよう支援しています。特に、新しく配備されたプロジェクターは非常に多機能なので、授業における操作のお手伝いを通して、より効果的、効率的な授業につながればと思っています。授業を通して ICT の奥深さや楽しさを知ってもらい、未来の ICT 技術者が育つことを楽しみにお手伝いしています。この記事には2枚の写真があります。1枚目、永田さんの顔写真。2枚目、授業で使うタブレット端末とプロジェクターの設定をしている永田さんです。写真終わり。
給食配膳員、両北小学校、浦川直子さん、橋爪真紀さん。学校給食センターから配送された給食をクラスごとに仕分け、子どもたちに届けるお手伝いをしています。給食開始までの限られた時間でやらないといけないので大変ですが、子どもたちとの接点が多く、いつも元気をもらっています。3学期の終わりにお手紙をくれたり、お礼を伝えに来てくれたりする子もいて、健やかに成長する子どもたちを見守ることができる点に喜びを感じます。ここに2枚の写真があります。1枚目、両北小学校、浦川直子さんと橋爪真紀さんが肩を並べています。2枚目、給食を子どもたちに渡しています。写真終わります。公務作業員、両北小学校、早坂勤さん。朝、校門や昇降口の鍵を開けたり、登校してくる児童の見守りをしたり、草刈りや枝の剪定、清掃など、子どもたちが良好な環境で学校生活を送れるよう、環境整備に努めています。蛍光灯を変えたり、授業で使う畑を耕したり、学校のお父さんになった気持ちで毎日頑張っています。地域の方から、学校がきれいになったねと声をかけてもらえることもあって、とてもやりがいを感じています。ここに2枚の写真があります。1枚目、両北小学校、早坂勤さんの顔写真。2枚目、校内の花に水やりをしています。写真終わります。介助員、綾瀬小学校、松本優子さん。特別支援学級に在籍するお子さんに声かけや学習のお手伝いをしながら、一人一人の個性に応じた支援を行い、安心して学校生活を送れるようなサポートをしています。苦手なことがあっても、頑張ってその子なりの目標を達成する姿を見ると、とても嬉しく思います。介助員という言葉は大変そうな印象を持つ方もいるかもしれませんが、毎日がとても楽しくて、たくさんの子どもたちとの時間に元気をもらっています。ここに、綾瀬小学校、松本優子さんの顔写真があります。教員の働き方改革のために、ご理解、ご協力をお願いします。学校閉庁日、 夏季休業中に連続した休暇を取得できるよう、日直を置かず、対外的な業務を行わない学校閉庁日を設けています。留守番電話。業務時間外の電話は、留守番メッセージが流れます。緊急を要する連絡以外は、設定時間外におかけ直しください。その他にも、働き方改革に関する取り組み内容について、市ホームページに掲載しています。ここに、市ホームページの二次元コードがあります。